10分から15分ぐらいでお願いしておりまして、夜の礼拝の方で、たくさん箇所してあげます。質問コーナーもありますので、もしもっと来たい方はそちらに来てほしいと思っています。おととい北九州、昨日は、筑豊で箇所してあげましたけども、北九州で50分ぐらい、あと質問が十数分、それから、筑豊では1時間ちょっと話してくださって、すごく内容があったので、ぜひ皆さんにもたくさん聞いてほしいんですが、朝の礼拝では10分か15分ぐらいになりますので、了解していただきたいと思います。簡単にご紹介しますね。知ってる方が多いと思いますけれども、牟田王国さんは宮城県の名取市出身です。で、クリスチャンになる前に95年から97年に、2年間海外青年協力隊員として短大卒業後、20歳で西アフリカのセネガルで活動されました。で、そこで、本当に愛が必要だと思って、その愛が自分にはないということを感じられて、戻ってこられて大学に編入されて、社会福祉、教育、国際関係を学ばれた後、名古屋の知的障害者入所更生施設というところで勤務をされました。30歳から80歳までの方がおられて、平均年齢40数歳だったそうですけれども、とても充実した時でですね、仕事もすごく充実したし、スタッフの方々とも非常にいい関係でとても良かったんですけれども、アフリカへの思いがどうしても捨てられないで、で、名古屋の本屋さんに行って、面白いことはそのアフリカって検索されないで、個人って検索されたら、カンボジア個人の当時出した写真集がヒットしまして、その人出していた。で、それでそれを申し込まれて読んだ後、東京の事務局に電話されて、で、ちょうど私がいたんですね。で、それで、その次の週名古屋に行く予定があったので、名古屋で政界に来られて、そこでイエス様を信じられて、そしてそれからクリスチャンになられて、で、その1年の間に2回ダンビアに一緒に行きまして、3回目はもう1人で、1年後には2004年、一斉の石孤児院よりダンビア孤児院のコーディネーターとしてダンビア教区に、使わされて居住と。で、カセンガというね、ザンビアの極貧地帯、本当に極貧地帯です、大げさじゃなくて。ガスも電気もなくて、水道もなくて、井戸で水を汲み、火はこうなんか火起こしをされたそうですけれども、そういうところに行かれまして、そこで生活をされて、で、そこから自給自足のいろいろ作っていかれたんですけども、で、個人を増やすとともに、今は、首都のルサカにも個人ができてまして、第二個人として、今はストリートチルデンを8名から25、8歳から25歳のストリートチルデンを約30人保護しておられます。そちらはそちらで学校としてね、かなり、80人ぐらいのそこら辺の地域の子どもたちを学校を作ってですね、河川川でやってるんですけども、ルサカの方では30人ぐらいを保護して、ストリートチルデンですね、カウンセリングや教育、職業、技術訓練を与えていると。また路上生活を送る子どもたちへも様々な支援活動を行っています。で、2014年に、世界なぜこんなところに日本人っていう、長崎ではちょっと年末ではなかったんですけども、2014年の年末の、日本人スペシャル、日本人妻スペシャルっていうなんかね、番組でかなり大きくテレビ放映されました。で、今、一時刻、あ、それで、あと、2011年の3月11日、一時刻中に、実家名取市にいたときに、東日本大震災に、あってですね、被災されておられます。で、家族と共に不思議な思いを受けたと。数日後に、帰国予定でしたけれども、ご主人に、ダンビアのご主人に許可をもらって、それから半年ぐらい残られて、被災の救援活動に当たられて、コンサートも随分されました。ダイオン・ムタレという通称でゴスペルシンガーとしても親しまれており、そのミュージックビデオはダンビアのみならずアフリカ全域でも放映されていると。今日もそれを後で聞かせていただけると思います。ダンビア人とのジャスパーさんですね、今ダンビア教会の牧師ですけれども、ダンビア人牧師との結婚が導かれ、3人の男の子の母でもあると。ヒカル君、のどみ君、そして響君ですね、お母さんでもあられます。はい、それではご本人に来てお話をしていただきたいと思いますね。神様に来て拍手を持ってください。よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。
ありがとうございます。
最初にあたって一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日この証の時を導いてくださっている恵みに本当にありがとうございます。どうか私を通して御心がなされますように、私を整え、語るべき言葉を与え、用いてください。あなたの御手を共に置いてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ですね、たった今ご紹介いただいた、 ザンビアではザイオンムタレというふうに呼ばれています。シオンというのはこちらでヘブル語の名前なんですけども、あちらの方シオンって言えないんです。シが言えなくてシオンシオンってなので、じゃあ英語でザイオンというふうに変わったわけなんですね。でザイオンムタレという形で、名前で活動、して今13年の歩みに入っています。最初にですね、ちょっと一言聖書の中から、一言お分かちしたいですね、御言葉を。イザヤ書の58章第6節、私の好む断食はこれではないか、悪の絆を解き、首輪の縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝を砕くことではないか。7節、飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。8節、その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される、あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたの神髪となられる。10節、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の上に輝き上がり、あなたの暗闇は真昼のようになる。感謝します。本当にこの御言葉に感謝しています。私たちが孤児支援、またストリートチルドレンを保護するにあたって、この御言葉が常に私たちの心の中に迫ってきます。虚しい断食になることがないように、私たちの奉仕がどんな行いも虚しくなることがないように、常にこの聖書に書かれていることですね、愛を持ってなしていくということが私たち の活動の一番のチャレンジになっています。たった今イザヤ牧師が紹介していただいたんですけれども、現在ですね、ルサカ第二孤児院において、だいたい30人の8歳から25歳の子どもたちを、保護して24時間ともに生活しています。はじめ路上に私たちがアウトリーチとして今でも続いているんですけども、彼の中に入っていって、食べ物を与えて、衣服を着させ、励ましの言葉を与え、イエス・キリストの福音を説いて希望を与える、そういったことによって少しずつ少しずつ信頼関係を彼らと築いていました。ところがですね、神様それだけでは満足なさらなかったんですね。あの時46人のストリートキッズ、一夜にして私たちのところに来ました。私たち自分たちの食べ物だって大変だった時に、この子たちを一体どうやって養っていくだろうって思ったんですけど、一切のなぜかで死なくのにこう不安とか恐れがないんですね。悩みとかがこうなくって、大丈夫って思いました。むしろ喜びが溢れてくるんです。彼らが来るぞって、やるぞっていうね、一緒に入れるぞっていう、そういう喜びが来たんですね。なぜ突然46人の子供が来ることになったかっていうと、ちょっとそれはまた話してしまうと長くなるので、それは夜の時にお話しさせていただきたいんですけれども、警察を通してですね、突然来ることになったんですね。でその時にこうノアの箱舟のような大きな船がこうグググググッとこう押し出されるような幻が与えられました。それでですね、すごく心が平安に満たされて、で彼らを受け取ることにしたんですね。で警官たちもですね、こいつら本当に大丈夫なのって、自分たちが連れてきたんですけど、危険なんじゃないのって聞くんですね。でも大丈夫だと、私たちにお任せくださいという形でですね、子供たちが突然その日を境に一緒に生活することになりました。ちょっと 2枚ほど写真を用意したので、皆さんにお見せしたいなというふうに思います。はい、お願いします。これがですね、そのまずアウトリーチに毎週木曜日に食べ物を持って、ある時には日本からですね、あるいはいろんなところからご寄付で衣類などが届いた時は、それを持って彼らのもとに行って、食べ物を与え、そして一緒に賛美の時を持ちます。で彼ら非常に一人一人ですね、多くの痛みと苦しみを通ってきているので、本当にこう希望を持つこと、愛を感じることに対して飢え渇いているんですね。ですから神様に対して非常に心を開いてくれます。で全ての若者たちがイエス様を救いを受け入れました。そしてですね、このように外でですね、本当にこの時寒い6月、今ザンビア寒い時期なんですけども、共にこう賛美をして、そうするとこう神様自身が一人一人に触れてくださって、 こう涙を流す者がいたり、本当にこう自分で何も教わっていないのにこうひざまずいて祈る子たちがですね現れてくるんですね。で一人一人に一体将来どうしたいのって、何が望みなのって聞くと、やっぱりストリートの生活から抜け出したいんだということを全員が必ずそれを言います。次の写真をお願いいたします。でこれが、炊き出しの様子ですね。っていうのはとっても大切なんです。みんな飢えてます、本当に飢えてます。で飢えてるとですね、私自身も飢えっていうものを断食とはまた別に経験するんですけれども、本当にもう泣きたくなっちゃう。本当に大人なんですけどね、すごくこう惨めになって泣きたくなっちゃうんですね。でもそれを日々経験している彼らは本当にどれだけ苦しんでいるかと思うんですね。でお腹を満たしてあげるってことによって愛を感じることができる、そして喜びがやってくる、また希望が与えて生きる力が与えられていくんですね。ですからイザヤ書にも書かれているように、飢えているものに食べ物を与えるっていうことは、イエス様との コネクションを作ってあげるとっても大切なツール、ものでもあるわけなんですね。ですから今ですね、だいたい46人来ましたけれども、その中で30人が私たちと共にいることを決心してそこで残っております。で年少組と年長組が、私が大まかに分けているだけなんですけども、8歳から11歳ぐらいの子どもたちはやはり自分たちは勉強したいっていうんですね。もう全然学校に行けた経験がないわけなんです。家には余裕がなかったと、あるいは家そのものがなかった、家族そのものがなかったという子たちもいるので、何をしたいのかと聞くと、今度は勉強したいというふうに言いました。ですから私たちその時何もなかったんですけども、たまたまですね家のその個人の敷地内には倉庫があって、そこを私たち改造してチャペルとして使ってたんですね。教会として用いたんですけども、今現在はそこは、昼間は学校のクラスルームとして用いて、学校の先生を24時間ですね、住み込みで、ちゃんと資格を持った先生に来てもらって、月曜日から金曜日まで学んで、で夜はそこにマットレスを敷いて、寝ていくと、宿舎としての活用をしています。ただですね、どのような、私たちがどのようにこう与えても、どうしてもですね、そこからこう逃げてしまう、逃げていく子たちもたくさんいます。特にですね、不思議なことに、何か彼らをですね、毎日こう楽しませる、エンターテインメントさせるってこと、とても大切なんですね。何にもすることがないと、大体人間は暇になるとろくなことを考えないんです。ダビデも戦いに行かないで一人宮殿に残ってた時に大きな罪を起こしちゃいましたね。美しい女性を見て、嫉妬妻だった人に手を出してしまったんです。私たちもです、暇で何にもすることないと、大体頭の中にあんまりいいこと浮かんでこない。ですから彼らもですね、暇にすると、かつての路上の生活、さあ物乞いして、あお金あったなとかですね、お酒美味しかったなとかですね、そういったことを思い出しちゃうんですね。ですから彼らを忙しくしておくっていうこともとっても大切なんですね。ですからたまに夜にですね、みんなでキャンプファイヤーみたいに敷地内で火を立って、こうちょっと寸劇のようなものをしてもらったり、一緒に歌を歌ったりダンスしたりっていうことをするんですけれども、そういう素晴らしいなんかこう臨在が与えられて、わあすごい喜びが与えられて、一致されたそのなんか霊の一致があって素晴らしかった、で次の日になぜか場所がもぬけの殻になるんです。みんな逃げちゃってたってこともありました。私たちはね、やはりこう与えても与えてもこんなに喜んでるんだけど、何が起こっちゃうんだろうかって分かんないことがあるんですね。そうするとやっぱりですね、考えさせられるのは、私たち非常にこう霊的な闘争の中にいるんだって思うんですね。やはりサタンがどうしても暗闇の力ですね、暗闇の力っていうのは人々を飢えに苦しませて、希望を失わせて、生きる気力を失わせようとしてるんだと、貧困の中でもがいてほしいと、そうするとサタンはハッピーなんですね。ですから神様の近くに彼らが来るとすごく頑張ってなんかこう触れてるんですね。そしてまた路上に引っ張っていってしまうと。ですから私たちもこれは本当に真に霊的な闘争の中にいるんだということですね。非常に熱心にやはり祈りの力が必要になっています。ですからぜひ皆さんにもですね、祈りによって加わっていただきたいと思います。本当に
サタンの力強いんです。警察官たちもですね、よくストリートキチルドレンこうバーッといろんなところで捕まえて留置所に引っ張ろうって引っ張っていくんですけど、彼らも言うんです、どんなに追い払っても追い払っても集まってくるポイントがあるんだと。必ずそこにストリートチルドレンが なぜかこう集まってくる。そしてまたこう犯罪ですね、犯罪を犯して始めるんですね。そこでドラッグとかやる、そのポイントがある。ですから地域を縛る悪霊がやはりいるんですね。ですから私たちはそれに対して戦いを挑まなければいけないと。これはただ単に肉的なもので何かを提供して何かを与えたらじゃあいいのかということではなくて、本当にそこから根本のところから日々の戦いをこう繰り返し繰り返しやっていければなければいけないんだなということを非常に感じております。またですね、もともとそのやはり上の中に上と、また孤独ですね、さまざまな虐待とか貧困を背景にしてみんながストリートに来た子たちですから、そのもちろんストリートにいたからってお金があるわけでもなくて、常にこう上と上の中に彼らはいるんですけども、上を忘れるために、また孤独を忘れるために、あるいはかつて受けた苦しみを忘れるためにドラッグというものを彼らにとって非常に欠かせないものなんですね。だいたいそのペットボトルのキャップ一杯の、シンナーのような液体なんですけども、私たちボスティックと呼ぶんですけども、それは20円で購入することができます。もちろん闇のルートがあるんですけども、それで、食べ物でちょっとお腹を満たせたいという時には100円ぐらい必要なんですね。ザンビアは日本と物価は同じだと思ってください。そうするとその100円が手に入らなかった場合、20円でそのボスティックを買って、それでこう癒されていくと、満足していくと。それでドラッグをやるとですね、こう恐怖心とか恐れとか羞恥心もなくなってしまうから、それがまた犯罪に走らせてしまうわけなんですね。ですから食べ物をもちろん与え続けること、それは非常に大きなチャレンジでした。私たちも何か持ってて始めたわけではないんですけど、大体神様がおっしゃることっていうのは、私たちに全く備えがないときに、能力も何の経済もないときにやれっていうのが、大体神様いつもされることなんで、それはもう神様信頼してやりますというしかないんですね。逃げることはできないんですね。ヨナのようにね、飲み込まれてしまいますから。ですからはいと言ってやってるわけなんですけども、私もそのやはりこの苦しみないというの中で神様に聞き従った時に、本当に多くの奇跡を体験しました。もう今日の朝ごはんがないと、昼ごはんがないって、どうしようって一人で部屋の中で祈って、神様って助けてください、何にもありません、祈って祈って祈って祈って祈って泣いて祈って祈ってって部屋から出てきたら、キッチンになんと食べ物があるじゃありませんか。こんな大きなサックに袋に入ったジャガイモと玉ねぎ、クッキングオイル、まさに私が祈り求めたものがあったんですね。私あんなに泣いてるうちに祈ってるうちに、もうすでに神様手を動かしてくださって、整えてくださってました。誰が持ってきたのって聞いたら、誰かが置いてったよって言うんです。誰も、未だに私分かりません、誰が置いてってくださったのか、天使だったのかな、そうだったらいいなというふうに思ってます。でもそういうふうにですね、たくさんの試練を受けながら私たちの奉仕は続いてるんですけども、彼らが私たちを通してですね、私たちはすでにイエス・キリストを持っているものですから、私たちを通して、彼らの人生がこう変わっていって、希望あるものに変わっていくと、そしてやがてはイエスとの弟子として、今度は人に奉仕していくものになっていくと、そういったプロセス、長い、本当に長いプロセスなんですけれども、私たちはそれを常に目指しています。今だいたいストリートチルドレンのためのスタッフは6人から7人いるんですけれども、そのうちの半分が元ストリートの若者です。その私たちがかつてですね、奉仕に行っていたホームレスのちょっと 年配の30代ぐらいの若者たちの中で、自分の人生変えたいと、もうこんな生活嫌なんだと、いつも警官に 捕まえられて、で自分もちろん悪いことして捕まう時もある、でも無実の時もあるんです。だけど警察は彼らのことも犯罪者と見てるんで、見れば捕まえるんです。で唾を吐きかけて、腐った食べ物を与えられて、侮蔑の言葉を与えられて、それがもう嫌なんだと、そんな生活抜けたい、助けてほしいと言って、共に私たちと生活し始めた彼らが今スタッフとして加わって、共に奉仕に、行っています。で彼らはですね、ストリートの生活を本当に知り尽くしてるんです。ですから私には見えないもの、私には分からないもの、彼らにとっては見えて分かっているので、私にとって非常に大きな力になってくれています。で神様はそのようにですね、人の人生大きく変えてくださって、神様のご栄光のために用いてくださるようになっていることを本当に心から感謝いたします。それではですね、ちょっともうすでに時間オーバーしてしまってました。はい、ですね、ここで、ちょっとお祈りさせて、閉じたいと思います。愛する天のお父様、本当に感謝いたします。あなたが無償の愛によって、また永遠の愛によって成してくださっているすべての技に心から感謝を捧げます。感謝して主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。
ありがとうございました。ここで、彼女今言わなかったですけども、ストリートの子どもたちを一月、食事を与えるのは、まあ、たくさんいるとまとめて買い物した方が安くなるのでいいんですけど、まあ、50人から100人いるとしたら、一人の子供を一月毎日朝昼晩食べさせてあげるためには、まあ、5000円から7000円いるということでした。で、あとそれからスタッフの給料はほとんど出てないようです。でも、まあ、ストリートから来た子供たちはそれでも、まあ、自分たち その食べ物を時には我慢してでも今のストリートの子どもたちにあげて、自分も助かったからこの働きをしたいってスタッフをしてくださいますが、まあ、彼らに給料をもしあげちゃんと出すとしたら、一月、まあ、最低ですね、最低1万円はいつということですね、月ですよ、月ですね、1万円はいるということなんですね。で、まあ、ぜひ2つのことをお願いしたいんですけど、一つは皆さんに継続してね、まあ、既に指定のパートナーの方はほとんどだと思いますけども、できればそれとダンビアのためにも、まあ、私たちは今までカンボジアに前田さんが行かれたんで大変支援してきましたけども、カンボジアはまあ東京のカバーに入ったので、そこからしっかりケアを受けれますから、今度はダンビアのためにもね、継続して1000円でも2000円でも5000円でもこう継続して捧げる方々を担っていただきたいと本当に思うんですね。愛するっていうのは継続しないといけませんので、ぜひそれをお願いしたいと思います。でもう一つは、今からダンビア孤児のための献金をします。まあ、一回したじゃないかって、あれは礼拝の献金ですけども、これからの献金はそのまま全部そのまますんなりダンビアの孤児には下げたいと思いますので、一切教会は数えますけども、そのまま全部朝それ夜とか全部献金足してですね、今日下げたいと思ってますので、ダンビア孤児のために下げる献金をいたしますので、皆さんですね、ちょっとご用意していただいて、ダンビアに下げる献金をですね、今からしたいと思いますので、お願いしたいというふうに思います。聞いてくれますかね。あ、すみません、特別賛美をこの後してもらうんですね。それ聞いてからにしましょうかね。とってもいいんですよね。ダンビアっていうか、その向こうの言葉でしてくださいけど、そう、その、すみません。トンビオグ賛美した後に、そのメロディを弾きながらやってみます。